正しい服従というふうにタイトル題がなっています。まあ、従うということは、良いことにも見えますし、また自分にはできないなというふうにもなりかねません。初めの人間アダムとエヴァは神に服従することができず、禁じられていた木の実を食べてしまったのであります。また、旧約聖書を見てみても、主に従いきれないイスラエル、ユダヤ人の姿があり、偶像礼拝という行為を幾度も繰り返していった。まあ、正しい服従といってもできない歴史があったのです。まあ、イエスはが来られた時代は、正しい服従をしようとしていたユダヤ人、その様子が福音書に描かれています。さて、まあ、服従というと、まあ、起きて戒めというものがあります。実戒というのも従の戒めとなっています。そのある、中、まあ、前半部分、第4回だったでしょうか。安息日を守り、これを聖としなさいとあるのです。まあ、これを聞くと、キリスト教では、安息日は日曜日だ。日曜日に礼拝を捧げる日。というふうになっております。まあ、何も宗教関係なく、週に一回、まあ、日曜日に休み、仕事を休むという人もいるのです。まあ、私たちは生きていて疲れてしまうということがあります。なので、休みが、まあ、必要になってきます。週1回休みを取ることで、まあ、回復を味わうのです。まあ、聖書のある創世記には、天地を創造された神、6日間で全てを作られた。まあ、働かれた。そして7日目に休まれたというふうに、書かれております。また、出エジプト記に出てくる荒れ野の民、まあ、40年間も、まあ、荒れ野にいたようですけども、その間中、マナというパンを日々神から、天から、与えられていたのでした。しかし、7日目の土曜日、まあ、安息日だけはマナが降ってこなかった。マナを取る、その作業は休んでいたのです。まあ、イエスが来られた時代、ユダヤ人は土曜日を安息日としていて、礼拝を守っていました。街道で礼拝を捧げて、その土曜日は通常の仕事をしてはならない、休みなさいとしていたのです。宗教指導者は民を律法の文字通り導いて、教えていて、この土曜日、安息日に働く人がいたら、まあ、咎めていたのでした。 ですからこの時代は正しい服従をしようとして掟を文字通り守ろうと励んでいた時代だったのです。イエスは神であり人となられて、そういう時にユダヤ人神の民のところに来られた。そしてイエスは素晴らしい話をする方だったので、街道で安息日で、説教を担当させられて、していた。礼拝を捧げていました。しかしこのイエスというお方は過度な律法、文字通りに服従するというか従う、そのことに縛られることはなかったのです。安息日でも病の人がいたならば憐れみを持って癒した方だったのです。今日の箇所からそんなイエスが今の私たちに対しどう憐れみを持っていてくださるのかを見ていきたいと思います。この一世紀当時というのは実戒の起きて戒めだけではなくて、その他のいろいろ細かい掟があり、宗教指導者たちはそれを守りなさいと民に教えていたのです。しかし銃だけでも大変な戒めなのに、それ以上押し付けられると民は疲れてしまうのです。律法というのは服従というか神から与えられた良い道しるべでありますが、それが良い道しるべものとはなっていなかったのです。イエスという方は、アダムの罪ゆえ失楽園以降神から離れた人間のところにやってきて、再び神と結ばせる恵みの回復を与えて、律法を束縛ではなく良い道しるべとして私たちに教えておられる方なのです。私たちは掟というと一般に束縛と感じるかもしれません。私たちはアダムの罪以降神から離れて罪の性質をみんなが持つようになり、自分の思うままに従っていけば罪を平気で犯してしまう、自分を苦しめ隣人を苦しめてしまう性質があるのです。思うがままに生きていけば私たちはみんな罪があるので悪い結果、身を刈り取ってしまうのです。今テレビなどで報じられる事件が後を絶ちません。中には強盗とか殺人というのも聞くのです。そういうこと、悪いことをすれば本人はなお苦しんでいくのです。苦しまない良心が麻痺してしまうという人も中にいますが、多くが刑罰を受けてしまいます。最近の事件を聞くと見ると、医者が隣人に対して 事件を起こすということも、まあ、聞くのです、まあ、そういう意思は犯罪行為となると医師免許を剥奪されてしまうといいます。まあ、私たち人間は皆弱いものです。ストレスを抱えているということから、まあ、自分を抑えることができずに隣人に悪いことをしてしまうのです。また、自分では悪いこと違反だと分からずにある行動を起こしてしまい刑罰を受けるということも、まあ、中にはあります。まあ、私自身この間夏休みに実家に帰ったのですけども、足利から行く道中高速道路、あんまり私は高速道路は使う方ではないんですけども、ずっと右側車線をスピードを抑え100キロぐらいで走っていたら警察に捕まってしまいました。なんで警察に捕まるか、まあ、私は意味が分からなかったんですけども、まあ、自分のしていたことは追い越し車線右側を2キロ以上走るという違反に当たると聞かされました。まあ、警察に呼び止められて、そう言われたのです。まあ、今まで私自身は高速道路を右側ほとんどずっと走っていたんですけれども、まあ、その日は、まあ、たまたま警察がいたようで捕まってしまって罰金を後で払うということになってしまいました。まあ、悪いことをしていないつもりだったんですけども刑罰を受けてしまったのです。まあ、しかしもしあの時私が捕まらなかったならば、高速道路で依然ずっと知らずに同じことをしていたと思います。まあ、このように私たち人間は分かっていても分かっていなくても、まあ、道を踏み外してしまうものなのです。まあ、イエスはそのような私たちと共にいてくださると、まあ、聖書は教えています。しかしそのもしイエスがそんな私たちに律法からはみ出たと言っていちいち罰を与えるならば、注意されるならば疲れてしまうのです。イエスは罪を犯す私たちを罰するどころか許し憐れみを示して、良い道はこっちだよとして律法を教える方なのです。一世紀のユダヤ人たちはまるで警察のように律法から踏み外していないかと見張っていた宗教指導者の監視下の中で生きていて、疲れをいろいろ覚えながら土曜日の安息日になると神への礼拝を守っていたのでした。さて今日の聖書の内容ですけれども、これはある土曜の安息日のことであります。イエスは礼拝後ご自分が説教された後、ファリサイ派のある人、まあ、ある議員ですから最高法院のメンバーであったク 位の高い人の家に食事に招かれました。当時の食事は、今の日本の昔の平安時代のように1日2食だったようです。しかし土曜日の安息日には3回とっていて、人々は会堂で礼拝を捧げ終わってから、その3度目の夕食をとっていました。このようにして、イエスは説教後、ファリサイ派のある家に招かれて、食事を共にしました。で、その時、イエスの前にいた人というのが、病の人でありました。水死を患っている人でありました。水死というのは、むくみというもので、顔とか手足など末端が体内の水分によって痛みを伴わない形で腫れる、膨れ上がる症状を水死と言っています。と言います。この水腫むくみは、当時は差別されていたのです。不道徳な生活をしていたからそうなるのだと周りからそう見られていたのです。まあ人前に出たくはないでしょう。人々がイエスが安息日に目の前にあるこの人の病を癒して働かれるのかどうかと見ていたのです。この水主の人もファリサイ派の家の席に、食事の席にいたので、ファリサイ派たちがわざわざイエスを仕掛けようとしてこの人も招いたと言えます。普通ならば、ファリサイ派、彼らは水主、不道徳と見られた人を招かないのです。さて、イエスは先手を取って人々に言われます。3節ですが、安息日に病気を治すことは立法で許されているかいないかと、確信をつく質問をしたのです。許されているかの許されているというのは、外にあるというギリシャ語の言葉となっています。外にあるのか、許されているのか、同じ意味です。イエスは、人を癒すことは、安息日に働いてはいけないという戒めの外にあることではないのか、戒めを超えたことではないかと人々に言われたのです。イエスは、この水主の男、人の苦しみを思い、癒すために、このように言われます。掟の外に出て、癒す自由はないのか、とです。人々は、黙って、皆黙っていたのです。律法というのは、基本的精神は、実戒の前半と後半に現れているように、神を愛しなさいと人を愛しなさいというものです。イエスは律法の文字通りの戒め、安息日にこれこれダメだ、その戒めの外に出て、汚れていると見られた病の人の手を取って、癒してお返しになったのです。続けてイエスは言われます。あなたたちの中に 自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか、と言ったのです。ファリサイ派でも安息日に自分の息子、牛が井戸に落ちたら当然引き上げて助けてあげるのです。まあ、しかし聞いていた人々は律法文字通り縛られていたので、これにも答えることができません。人々は細かい押し手に、まあ、正しく服従しようとしていましたけども、その律法の基本的精神から離れていたのです。イエスは律法を無視するためにどうでもいいと言われた、そのために来られたのではありません。どうしても律法の戒めの外に出てしまう私たち人間がイエスの憐れみを受け、その中で律法を良い道しるべと歩めるようにしてくださるイエスなのです。イエスは当時律法に照らされて見捨てられた人、貧しいとされていた人たちに憐れみを示されました。私たちは皆戒めから外に出てしまう、完全に守ることはできません。当時のユダヤ人は、指導者は守れない人を見て見捨てようとしていました。人々の病とか問題抱えているものを見て、差別、判断をしていました。また私たちは、状況によっても罪を犯してしまう弱いものにすぎません。人生が順調な、順調な時に神に従う、讃えるというのは優しいことがありますが、逆境の苦しい時、病で苦しんでいる時は、その気力さえも伏せる、難しくなる、いろいろあるのです。そういうどうしても戒めの外に出てしまう私たちに対し、イエスが来てくださった、憐れみを示して、そして、癒され、生きていけるようにしてくださった、くださるのです。ファリサイ派のように律法を守れないからダメだと見捨てるなら、私たちは皆疲れてしまうのです。私たちは誰もが戒め、聖書にある戒めの文字通りというか、そこから外に出てしまい、外に出てしまわないようにすればするほど、まあ、生きにくくなりますし、無理なことですし、その外に出てしまう自分を責めてしまいます。最初の人は不道徳な人だとこの時当時見られていました。まあ、実際そうでなかったとしても、この人はまあ、そういうふうに周りから見られ、自己憐憫に陥るでしょう。辛い中をこの水手の人は過ごしていたのです。まあ、一般に私たちは過度に戒めに反するようなことをしている人にあまり近づきたくないと思います。 まあ、近づいたら何をされるかわかりません。まあ、聖書にも悪い交わりは有益な習慣を損なうというふうにあるのです。しかしイエスという方は違います。どんなに罪のある人でも戒めに、過度に違反している人であっても見捨てる愛を示さないという方ではありません。私たちは自分の受けたものを人にも同じようにして返してしまうという傾向を持っています。まあ、よく人を傷つける人というのは自分も傷ついている人だと言われることがあるのです。テレビなどで犯罪事件が報じられます。しかしその加害者の背景を、まあ、テレビとか見ていると、まあ、いろいろ傷を負っている背景、まあ、経験をしてきているのです。このように私たち人は自分の受けたものを良くも悪くも人に返して同じようにしてしまうものを持っているのです。まあ、クリスチャンの中でホームレスと言われる人を支援する人がいます。炊き出しをして食事を提供する、まあ、そういう人がいるのです。まあ、しかし一般にそういうことをするのに躊躇してしまう人もおります。また、牧師で教会士として刑務所に入所している人にキリスト教の救いの話をする人がいます。まあ、通常ならばそういうところに、話をしたいという人はおりません。また、例えばエイズを患っている人のところに行き、援助するクリスチャンという人も中にはいます。またしかし普通ならばそういうことに抵抗を感じてしまうのです。イエスに出会い、救われた人は私も自分も律法戒めから外に出てしまう人だけれどもイエスから受ける恵みを持って、まあ、人を許していく生き方、手を差し伸べる生き方と、まあ、されてもいきます。ファリサイ派の人たちは、律法の外に出てはならないと教え、そういう人を注意していました。彼ら自身は、まあ、正しく服従しようと、まあ、していた人でありましたが、人への憐れみはなかったのです。まあ、正しいことをするという点では、彼らは優秀な人ではありました。しかし実際私たち人間皆は、正しい服従をだけをして生きていくことはみんなできません。私たちは皆弱いもの、律法の外に出てしまいます。こんな私たちを許してくれる憐れみの手を誰もが必要とします。そのような私たちは今日出てくるようなイエス、まあ、今もそういう方ですが、イエスの助けをいただきながら、そして、律法を良い道しるべとして、それぞれが生きていくことができます。私たちは、自分はこんなに正しいことをしている、 だから神様に認められているんだという人たちの集まりに行きたいと思うでしょうか。そうではないと思います。私たちも今日の箇所のように、水種の人のように憐れみを必要とする。正しい服従をしたいと願っても、憐れみが絶対必要なのです。律法に照らすなら、私たちは皆死後、神の永遠の刑罰を受けねばならないものなのです。また、私たちそれぞれは、いろいろ自分、罪を犯すので、それゆえの報い、偏見、差別を受けるべきものなのです。私たちは皆欠けているところがあります。皆がイエスの憐れみを受けて生きていかなければなりません。お祈りをします。天の父なる神様、私たちは皆罪あるもので、イエスの憐れみを絶対的に必要としているものです。これからもイエスが憐れみを持って助け導いていってください。イエスの十字架により、私たちの罪、過去、現在、未来がすべて許され、その日が与えられ、生かされることを覚えます。聖霊により、私たちに罪を許し、告白へと導き、罪の力から解放してください。私たちは弱いものですが、神を礼拝するものとして歩み、神の意図された自分、人生を歩むことができますよう、助け、教え、導いてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療、良いものなどを与えてくださり、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。